兄貴なうねの爆裂ホームルーム。皆さんこんばんは。フィットネスインストラクター夢見るパラレルワーカー兄貴なうねのたけるです。さて今夜のお話は免許取りましたというお話です。はい、と言っても今年あるいはつい最近のお話ではございません。はい、僕が免許を取った時のお話をもろもろとしていきたいと思っております。どうぞ今日も30分よろしくお付き合いくださいませ。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
皆さんこんばんは。フィットネスインストラクター兄貴の上野武でございます。はい、ゴールデンウィークも終わりましたけどいかがお過ごしでしょうか。はい、そんなわけでね、今日も楽しく30分聞いていただければと思います。はい、本日の PA ただしさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今ちょっと油断してました。
そうだよね、今慌てたよね。そうバタバタっとしたよね。もうごめんなさいね、不意打ちしちゃって。ちゃんとアイコンタクトしろよって話ですね、本当に。はい、というわけでね、若干チームワークの怪しい中ではありますけれども、今日も30分よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、ゴールデンウィークになるために僕は思い出すことがあるんですけどね、特に今年みたいに5月の頭1日2日あたりがこう平日になってっていう感じのね、割り振りっていうのかな、で来るとね、思い出すのは僕免許を取った時なんですよ。僕実は免許を取った免許証をもらった日が5月の2日なんですよ。だからちょうどね、今年みたいに本当にそのゴールデンウィークがあって、谷間の平日あるじゃないですか。そう、あそこで撮ったんですよね。うん、撮ったっていうか、あそこでその平日に発行してもらったって言った方がいいのかな。だから僕の免許証には5月2日平成元年5月2日って書いてありまして、本当にこういう日だったんですよね。ちょっとずれるとほら2日とか1日あたりが何だかの方で連休になっちゃうようなことってあるじゃないですか。ああいう感じじゃなくてね、今年みたいにこうポコンと綺麗にこう間に平日がある年で、本当にギリギリのギリギリだったのね。ゴールデンウィーク明けちゃうと確かね失効しちゃったんじゃないかなっていうかね、4月の末に終わって、でそれが多分ギリギリだったのよ。でそれが、終わったから5月2日になっちゃったっていうね感じだったの。まあどっちかだったんですけれども、何が言いたいかって言うと、もう本当にギリギリだったのよ。どっちのどのためにギリギリだったかっていうの本当に分かんないんですけど、ただギリギリだったっていうことだけしか言えないんですけれどもね。でその当時はまあ今と違いまして、オートマ限定なんていう免許はなくて、普通オートマしか取らなかったにせよ、何にせよ、とりあえずそのマニュアルミッションですね、そのクラッチがあって、こう、左手のギアをガチャガチャやってっていうのをやらなきゃいけない時代だったのよ、その時は。で、そうね、その後かな、その後何年からしてからなんでしょうね。ちょっと僕ちょっとリサーチ不足なんですけど、オートマ限定なんていうのは出てきたのはその後の話です。で、僕、3つ違いの弟がいるんですけど、弟が取るときはオートマ限定があったんですよ。だから平成入って、平成3年とか4年くらいじゃないかなと思います。おそらく。うん。ただなんだろうな、弟は僕と違って全然車興味なくて、高校出てから取るの取らないのって言ってたんですけど、僕はもう車の免許を取るのが楽しみで楽しみでしょうがなくて、早く教習所行きたいっていう部分があったんですよ。でバイトしながら、バイト代でその教習代を稼いで行ってましたね。で当時、今いくらするんですかね、普通免許って教習所通うと30万くらい ね、ちょっとあれですけれども、その当時はね25万すると高かったんですよ。22、3万が相場だったんですよね。で、それを友達の紹介で端数22、3万だったところを、友達の紹介割っていうことで20万くらいにね、なった記憶がありますね。え、ほんと頑張ったわよね、若かったわ私と思ったりするんですけれども。でね、僕のその、生まれ育ったところ、まあ、埼玉県の川口というところなんですけれども、市内にねその当時4カ所とか5カ所くらい教習所があったんですよ、うん、あ、今30万だそうでございます。ずいぶん上がったね、10万上がったのよ。30年の間に10万上がってますけれども、まあ話戻しますけれどもね、え、まあ物価上がったわよね。で、市内にね、4カ所から5カ所くらい教習所があったんですけどね、今それのほとんどが潰れてしまいまして、まあ少子化の影響っていうのもあるんでしょうかね。あとそこに拍車をかけて今免許を取らない人もいらっしゃるんだそうで、確かに車ってさ維持費がかかります。もうね、ほんともう税金の塊、もう走っても税金、取っても税金、持っても税金、維持して税金、何をしたって税金が絡んでくるっていうね、本当にこう車乗ってるだけで高額納税者よあんた、本当私そう思います。うん、もうちょっとねなんとかならないものかしらと思ったりするんですが、まあそんなところが原因なんでしょうね。やっぱり免許を取る方、車を持つ方がやっぱり少ないんでしょうね。そんなにたくさんあった教習所も今や1箇所になってしまいました。すごい減り方ですよね。で、その中でも事故率が高いって言われてる評判、のところだったり、厳しいけれど安いけれど事故率が一番低いところとかね、まあいろんな教習所があって、ね、そういう情報交換なんかもしてたようなね時代がありましたけれども、今はね教習所本当に減りましたよね。僕の地元に限らず、確かここ教習所だったよなと思うところも教習所じゃなくなってますもんね。マンションが建っていたり、あるいはこうなんか違う施設が建っていたり、時代だなと思って悲しくなったのはね、グループホームっていうんですか、高齢者向けの福祉施設になった時も時代を感じましたね。教習所からねいきなりそういう福祉施設になるんだっていう感じがしましたけれども、はい、懐かしい思い出でございます。で、ね、今の事情とだいぶ違うんじゃないかなと思うんですよ。教習所、その、免許取得するシステムなんかも違うんじゃないかなと思うんですけど、まあ、4段階まであって、4段階が俗に路上教習ってやつですよね。で、3段階でそのクランクだとか S 字だとか縦列駐車だとかっていうことをやってっていうところなんでしょうね。2段階、1段階って何やったんだっけなっていう感じなんですけれどもね、よく覚えてないんですけれども、私ねあれなんですよ、1段階と2段階で規定時間オーバーしてるっていうね、とんでもない記録の持ち主なんです。だけど路上教習と3段階と4段階は規定通り一発よ。普通逆だよねって話だっていうかするんですけれども、何をそんなにけつまずいたお前って話があるんですけれど、ダメでしたね。だけど得意っていうわけじゃないんですけれども、S 字とか、そのクランクとかってあるじゃないですか。あんまり僕不安じゃなかったんですよ。んで、乗り上げちゃったり脱輪しちゃったりっていうこともなかったし、坂道発進も怖くなかったし、っていうのは、ちゃんとテキストにね、どこを見てどういう目印にすればいい、どのタイミングでどういう風にすればいいっていうことをちゃんと書いてあるんですよ。で、それをそれ通りやっただけなんです。僕に言わせると。だけど、僕の友達たちっていうのはみんなそこで引っかかるんですよ。S 字とかクランクが難しいとか言ってるんです。あと、縦列駐車とかって言うんですけれど。で、まあ、1段階、2段階で、そうやって規定をオーバーしていた僕のことですから、お前じゃあ絶対乗り上げて絶にしてんだろ、お前、くらいこと言われてたんです、友達で。うんうん、僕ごめん、一発で受かっちゃった、とか、ドラーとかって言ってて、最終的にこう、追い越してしまったというね、こう、非常に嫌なやつだったりしたわけなんですけれども。そう、うん。でね、僕やっぱり今走ってて思うのは、その車両感覚をつかめてないドライバーの多いこと、多いことね。あんたさ、今道のどこ走ってるか分かってないでしょっていうくらい、センターラインの車線の、あ、車線、 何って落ち着け。落ち着くわよ。センターラインのない道路の真ん中を走ってる人っているのよ。キープレフトって言って、今言わないかもしれないんですけど、日本は左側通行じゃないですか。だから基本的にセンターラインのない道路で一方通行じゃなければ左側に寄らなきゃいけないの。センターラインがない道路でも一方通行ならね、ほら対向車が来ないわけだから真ん中走って問題ないわけなんだけれども、そういう指定がなければ基本的にこう対向車が来るわけですよね。だから左側に寄って走ってなきゃいけないんです。だけどセンターラインがないからって言って真ん中走ってる車両とか、本当になんか今車両感覚つかめてない人多いんですよ。真ん中走っていたり、あと曲がるときに必要以上にこう外側に曲がる、例えば左側通行で左に曲がるわけじゃないですか、と左に曲がらなきゃいけない、何か一旦右に切ってから左に曲がる、いやあなたの車一旦そうしなきゃいけないほど大きくないですよっていう車とか、あともう一つ言うと、その車庫入れの時に無駄にビビってる車とか、いやいや1メートル以上空いてるのに何をそんなにビクビクしてハンドル切ってるんだろう。あれって車両感覚つかめてないんですよね。自分の車の、右ハンドルの場合だったら左の角、左ハンドルだったら右の角がどこにあるかっていうのはつかめてないんですよ。でつかめてないっていうのはどういうことかっていうと、ちゃんとミラーを合わせてないからなのよね。うん、だけどそういうのは分かってしまえば、っていうか分からないような車乗っちゃダメよ本当に。まあおじさん偉そうなこと言っちゃうけれど、うん、だからああいうのがやっぱり事故の原因なんじゃないかなと思うし、で事故の原因にもなるし、その渋滞の原因にもなってると思うんですよね。だからね、ちょっとちゃんとね、身の丈に合った車乗らなきゃダメっすよ皆さん。うん、本当にだからそういう意味で練習必要だと思いますよ皆さん。本当にちゃんとしてちょうだいとか思ったりする。本当だから、ね、僕思うんだけど、もう今こうフィットネスのインストラクターがダメになったら2周目取って教習所の教官やろうかなと思ったりすることあんの。本当に下手なんだもん、外から見ててお前教習所でよくこれ取れたよねって思ったりする、まあおじちゃんおばちゃん多いでね。やっぱり腹立っちゃうのはタクシーね、2周目持ってますよねあなたって言って、で仕事で乗ってる車の車両感覚それで大丈夫っすかって思うような、ね、走り方してるタクシー、今ただしさんすごくうなずいてるけどいるわよね。ほんと絶対金払ってやるもんかと思うわよね。乗りたくないわね。ほんとうんと思うね。車が多すぎる。で私は一言デザイナーさんにも言いたい。外から見るとあの非常に窓の大きい車って増えてるんですよ。ガラス目の大きい車が多いのね。だけどどんなにガラス目が大きくても、あの傾斜が緩いので、つまりこう大きく倒れているから車に乗った時にすごく視野が狭いんですよね。言ってる意味わかります？リスナーの皆さん、わかんない人は手を挙げて。手を挙げても見えないわよね、テレビじゃないから。まあ、じゃあガラス面が垂直だったらそのガラス面がまんま生きるわけじゃない。だけどそれが大きく寝てるっていうことよ、私が言いたいのは。そうするとどんなにガラス面が大きくてもうーんと寝ちゃったら、その見える面積は狭くなるでしょ。そういう車はすごく多いのよ。うん、で確かにうーんとガラスをこう前に倒してあげれば、あの空力抵抗っていうのはなくなるわよね、直角に立ってるのに比べれば。だけどその分すごく視界が悪くなるのよ。でそのでおまけにこう前にこうボンネットがあるわけじゃん。うん、だから余計に左前ってのはどこにあるか分かんないのよ。であえてちょっと社名は言わないんだけど、乗ってみたのよ試乗会で。座ってみたの。そしたらあ外から見てガラス面すごく大きいのに、運転席に座ったらドライバーシート座ったらすごい狭くって、おまけにボンネット見えないのよ。消えちゃってるの。嘘、エンジンどこって言って、だから左の前がどこだか全然わかんないのね。もう僕怖くて運転できないと思ったの。なんかね、そういうデザインもどうなのって私思うのよ。自動車メーカー&デザイナーエンジニアの皆さんと私は思うわけです。あのプロなら別よ。でプロばっかりが乗るわけじゃないわけよ。だからこう素人が乗って して扱いやすいデザインっていうものをちょっと考えてほしいなとね、一ユーザーとしては思うわけでございますよ。それがやっぱり一番のね、自己防止じゃないですかね。あのエアバッグだとか、そのいろんなセンサーだとかあるじゃない。ああいうことよりもやっぱり人間が普通に乗って扱いやすいっていうことが一番のね、自己防止じゃないかなと思うわけでございます。うん、ちょっとおじさんうるさいわよね、本当にこんな怒ることばっかりなんですけれども、というわけでね、まあちょっとそんなことも昨今でございますけれども、ちょっとこの後は免許を取った時の、お話をもう少ししていきたいと思います。まあそんなわけでございまして、1段階2段階ではね、規定時間をこう3時間から4時間近くオーバーしたという落第生だった私でございますけれども、まあそんなこんながありましてね、その教習所に通う期間ギリギリだったんですよ。で、もう一つギリギリになっちゃったわけっていうのが、結局僕アルバイトで自分でその教習所代を稼ぎながら行ってたんですよね。で、20万かなんか、先その入学期ができた段階で教習所に入ってしまったので、規定時間の料金は全然払ってあったんですけど、オーバーするとその1時間あたりを追加で払っていかなきゃいけないじゃないですか。その分が工面できなかったりとかして乗れなかったんですよね。で、乗れなかったから、まあ、さらにまたこう下手くそになってこう車両間隔忘れちゃって伸びちゃったっていうね、悪循環に陥っていたわけでございますわよ。ちょっとそういうところでちょっと計画の詰めの甘さがねあったわけなんですけど、まあ見ての通りちゃんと挽回しましたので、もう S 字クランクかかってこういう状態でしたけれどもね。で、もうちょっとだけその辺の話をさせてもらうと、本当一アマチュアドライバーのたわごとなんですけれども、とはいえまあね、運転歴長い僕から言わせてもらうと、やっぱりこう自分がこう車両感覚をつかめる車に乗るっていうことが一番の、自己防止だと僕は思っています。デザインがいいとか悪いとか使い勝手っていうことも大事だと思うんですけれども、やっぱり基本車って危険なものなんですよね。包丁やハサミと同じ。あとその機械やいろんな工具あるじゃないですか。あれだってこう一歩間違えばこう人を殺めてしまったり人に怪我をさせてしまうものなわけですよ。だからこう安全に使いこなせる、こう身の丈に合ったものでないとやっぱりこう危ないんだと思うんですよ。だからそうならないためにもね、一回自分で座ってちゃんとその左前、まあ外車の場合はこう右前になるんですけれど、そういうのがつかめる車かっていうのを選んでみるのが大事じゃないかなと思うわけでございます。はい。で、そんなわけでね、その当時の車、すごく四角いデザインの入ってる車でしたから、まあ今考えるといい時代だった。ああいう車のデザインの時良かったです。本当。まだフェンダーミラーって言って、こうボンネットの先にこうミラーが、まあ今の車でこうオプションで付けられるらしいんですけれども、あれがあるおかげでこう前の角っていうのが見えやすかったですからね。車両の感覚とっても取りやすい車だったんですけれども、そうだな、一番なんだろう、面白かったって言っちゃうとあれなんですけれども、やっぱり路上の初めての時オートマ車で出るんですよね。で、新車だったのよ。だから新車の匂いってあるじゃない、嫌われると嫌いなんだけど、新車の、僕は香りって言っちゃうんですけど、新車の香りのするね、教習車でこう、もう外も中もピカピカですよ。もう新車気分ですよね、自分の車でもなのに。なんかね、こう顔がほころぶ感じで、こうちょっとニヤッとしちゃうところをこう抑えつつ乗ったっていう記憶がね、いやー、あれ嬉しかったですね。だけですけどね、路上の最初の時間、本当に一番おっかない顔してたね、一番優しい教官が乗ってきたんですけどね、だるまみたいな顔してんのよ、本当眉毛長くて、あ、眉毛よ、まつ毛じゃなくて、太くて長いのこういう風に出てんのよ、本当にだるまみたいな顔してる人だったんですけどね、本当に余計なこと喋ってましたよね、ずっと。もうね、観光案内でしかないの。もういろんな知識を覚えましたよ、本当に。もうわらびが宿場番地だった話だとかね、旧中山道がどうだったこうだったとかね、 本当いろんなうんちくを聞かせてもらったんですけれども、その当時その僕が教習した地域っていうのは日本で一番交通死亡事故の多い地域だったんですよ。なので路上に出るじゃないですか、あの同じような乗用車ってほとんど走ってなくて、もうみんなねトラックとトレーラーしか走ってないの。だからこう運転席でパッとこう横に目があってもタクシーだったりとか、あとこう営業用のこうライトバンだったりとかしてたんですよね。だから前後ねこうトラックに挟まれるとかね惨事でした。当時はすごく怖かったんですけれども、まあ教習所時代そういうのに慣れてしまったおかげで、あのあんまりこうそういうふうにこう大きい車が脇に来ても怖くはなくなりましたね。ただあの違う意味での怖さはありましたね。あその積み荷が落っこってきたらどうしようとかっていうこと、だからそういう意味でこうちょっと距離を置かなきゃいけないっていうことはあれでしたけど、普通のトラックが来てこうわ大きい車が来たわっていうような恐怖感っていうのはなかったですね。もう常にそういう中でこう路上教習をしていたのでね、でもそれにしてもね、あんなにこう新しい車やったらあれが最初で最後ですね。現在ね、僕一度も今新車に乗ったことがなくて、あの僕の今持ってる車は3代目なんですけれど、全部ヤフーのオークションで買ってるんですよ。で、オークションなんかで買って大丈夫なのって言われそうなんですけど、僕の場合は大丈夫でしたね。あの今のところこう前のオーナーさんなりユーザーさんなりがこういい人だったり、あと実はその業者さんとしてやってたり、やっぱこれ時代ですよね。その店舗を持って自分のその土地に車を止めてっていう中古車売買じゃなくって、あれもこうオークション会場があるのよね。その中古車市場みたいなのがあって、そこでこう競りでこう落としていくわけじゃない。で落として、その落とした直後のあれをそのままこうヤフーオークションに上げてみたいな感じらしくて、だからね、僕もその今の車を買った時は読売ランドの近くですよ、東京の稲城市っていうとこなんですけど、行ったわよ。あんな山奥で本当にこの山奥にあるんだろうかと思ったら、本当にプレハブでできた事務所だけあって、本当についさっきその市場で下ろした中古車が何台かあるだけっていうところでね、買ってきましたよ。それで自分でその陸運局に行って、自分でナンバープレートを外してこうネジ締めてっていうのをやりましたよね。3回全部それです。でね、神奈川にお住まいの方、神奈川の陸運局すっごく分かりやすいです。僕みたいな素人が行ってもちゃんとその大きく番号が書いてあって、どういう方は何番から何番っていう段取りが全部書いてあるの。本当、こんなに親切なんだと思いました。埼玉は大変だったわ。あのね、素人が行っちゃいけない感じ。もうどこに何が書いてるか分かんないし、僕以外はみんなこうつなぎを着たお兄ちゃんお姉ちゃんばっかり。本当に業者さんだけしか来ない感じ。だからみんなすでにこういろんなことを分かってるっていう感じで来るので、何をどこにどうしたらいいか分かんない。誰に聞いていいかも分かんないっていう感じだったんですけれど、で、だから神奈川で僕引っ越してきて初めてそれをやった時にそういうの覚悟して行ったんですけど、まあ分かりやすい分かりやすい分かりやすい。中学生くらいでも行けるかもしれないと思った。色付きで大きく番号が書いてあって、でしかもね、建物にも番号が書いてね、大きく、なんかこれ何マリオかなんかのゲームみたいな感じで、屋根の上に大きく数字で丸5とか書いてあって、5番の建物行ってくださいとか言って、あと廊下にもこう色付きでこう矢印が書いてあって、これならいつ来ても大丈夫だと思いましたけどね。まあ、いつ来てもっていうかあんまり行く気はないと思うんですけれども、楽しいわよ、のナンバープレート自分で外すの。一回やってみるといいと思う、一生に一度。でね、神奈川の陸運局は僕は川崎に住んでいたので川崎港、川崎のメートロ近くなんですけれども、そこまでが大変だった。まあ道が悪い、アスファルトなのに。でとにかく素人の車走ってませんからね、ちょっとそこだけ気をつけていただくといいかなと思うんですけれども、はい、そんなわけで、まあ武勇伝だかどうだか分かりませんけれども、ギリギリで免許を取った私のお話でございました。 でですね、今目下の私の悩みなんですけれども、現段階でこのオンエアされる時にはもうさすがに終わっていたいなと思ってるんですけど、私今自分の車車検切らしてしまいまして、今年の1月車検が切れちゃってるんですよ。で、ね、ちょっとそろそろ車検出さなきゃっていうところで今全然こう動かしてない状態だったりするんですけれど、多分ね、もう今走行距離が18万、もうすぐ20万なんですよ。で、まあ、スバルの車なんですけれども、メーカーからぜひうちの車の方に寄贈してくださいって言われるまで乗り潰してやるつもりではいるんですけれど、ね、まあ、実際そうなるのが先か、本当に車がダメになっちゃうのが先かっていう感じになってるんですけれども、僕、基本的にやっぱりオートマ車乗れなくって、本当にこれ好みの問題だとは思うんですけど、やっぱりマニュアルで乗りたいんですよ。まあね、そろそろオートマにも慣れなきゃとは思うんですけど、こうなかなかやっぱりオートですからね、どういうあれが自分に合うのかって本当に乗ってみないと分からないし、買ってみないと分からないんですけれども、そういうんでいくとやっぱりこう自分でこういろんなことを調整できるマニュアルの方がいいなと思ってるんですが、本当にマニュアル車なくなっておりましてですね、困ってるんでございますのよ。うん、もういざとなったらもう軽トラでもいいかなくらいに思ってるんです。あと、まあこれはちょっと個人的なあれなんですけどね、こうやっぱりバスとかトラックにもオートマ車が今できてるんですけれども、ブレーキ大丈夫なのかなっていうのが個人的にすごく思っておりまして、まあ、ちょっと専門的な話をするとまた長くなっちゃうので、またの機会にしようとは思うんですけれど、エンジンブレーキっていうのがやっぱり効きにくいんですよね、オートマって。っていうことを考えると、あればっかりはマニュアルがいいんじゃないかななんていうのが、素人考えなんですけど、専門家の方いかがでしょうかね、なんて思っておりますが、次の車はどうしようなんて思いつつも、40万50万になるまで、それこそテレビの取材が来て、メーカーからぜひうちのメーカーに寄贈していただけないでしょうかっていうお知らせが来るまでね、今の車乗りつぶしてやろうかななんて思っているわけでございます。モスグリーンのレガシーのツーリングワゴンを見かけましたら、僕の車だと思ってください。あ、物ぶつけないでね、もう希少価値あるんだから5ナンバーですよ、5ナンバーで、今ねタイヤがねそろそろやばいんですよね。14インチなんですけれど、レガシーで14インチって言うとね検索できなくなっていてもう車の気が変わりつつあるんですけどね。はい、というわけで、車にね乗らないゴールデンウィークを迎えておりますけれども、これからも無事故無違反で頑張っていきたいと思います。
応援貢献夢の種。
やっぱり好きな話だと本当に時間が足りないというか、どんどん盛り上がってしまいますね。というわけで今日は車と免許の話をさせていただきました。はい、そんなわけでね、これからもちょっといろんな資格にチャレンジしてみようかななんて思ったりしているんですけれども、バイクなんか乗ってみるとやっぱり楽しいですよね。はい、また機会ありましたらそのあたりのねお話もしていこうかななんて思っております。はい、番組に対するご意見ご感想、その他も、ホームページの方で受けたまっておりますので、遠慮容赦なく書き込んでいただければとっても嬉しいです。はい、というわけでまた来週はねちょっと違った話題でね皆さんと、お目にかかりたいと思います。はい、この時間皆さんのお相手は兄貴ダウンのタケルでした。また来週お会いしましょう。 See you again! トッツイン!